新経営戦略塾経営のヒントプラス。新経営戦略塾経営のヒントプラスは、経営コンサルタントの石原明先生が創設されたポッドキャストです。2021年2月からは、30社の企業オーナーである小島美樹人社長が、皆様から寄せられた経営、マーケティング、ビジネスセンス、生き方などの分野から聞き手の質問にお答えしながらお話をしていくというプログラムです。それでは今日のプログラムをお聞きください。経営のヒントプラス第690回をお届けいたします。こんにちは、ナビゲーターの加藤真由美です。
小島です。はい、まずはお知らせです。Google もしくは Yahoo でですね、株式会社カタカナで eMedic というふうにですね、入れていただきますと、私の顔写真が写っているですね、会社のホームページが出てきます。でそちらに行っていただきますとですね、私がですね、過去に開催しましたセミナーの動画の方をですね、5本、合計ですね、9時間23分ですね、かなり長い、ボリュームのある、5個のですね、セミナーの、動画の方をですね、見ていただけるようになっておりますので、こちらはお金もかかりませんので、ぜひ、こちらのホームページの方に行っていただいて見ていただければなと思っております。じゃあその5本の動画というのがどういう動画かと言いますと、1本目がですね、 99%失敗しない新規事業の作り方ということで、私がですね、今までですね、数十個の事業を作ってきた、それをどういうふうに、事業のネタを見つけて、どういうふうにやってきたのかという、事業を見つけるための、そして新規事業を組み立てるための、テクニックをですね、お話をしている動画が1本目となります。で、2本目がですね、社員1名、コネなし、事務所なしから、運や偶然性を排除したノウハウで13年で30社の企業オーナーになるまでの戦略を完全公開ということで、私が当時もこれ13年、実際14年、15年ぐらい前ぐらいに何もない状態から今の状態までどういう戦略を取ることでここまで来たのかというですね、かなりですね、本質的なといいますか、テクニックではない、もっと根本的な考え方についてお話をしている動画が2本目となります。で、3本目がですね、一般人が0から10年で純金融資産10億円、30年で30億円から50億円をリズメで作るための現実的な方法ということで、資産10億円という方はね、不動産投資とかやってるとたくさんいらっしゃるんですけど、これほとんどがですね、借金なんですよ。そうではなくて、借金を引いた純金融資産で10億円というのは、現実はなかなか簡単なことではないんですけど、これって実はね、やり方によってはゼロからできるんです。それをどういうふうにして、じゃあ10年で10億円とかっていうのを作っていくのかという、おそらく親がお金持ちではない、遺産相続もできないという、私と同じような方ができる唯一の方法を説明をしている動画が3本目となります。で、4本目がですね、人生を豊かにする究極の時間管理術ということで、世の中にはですね、時間管理の本っていうのが本当にもうたくさん、何百冊も、もしかしたら何千冊もあると思うんですけど、私がですね、いろいろな本を読んでもずっと時間管理っていうのをどういうふうにやったらいいかなというふうに試した結果、おそらくこういうやり方が無理なく、そしてより仕事もそうですし、プライベートも豊かにする、両方を豊かにするような時間管理術というのはこういうのかなということで、私が実際に実践しているやり方というのを解説している動画が4本目となります。で、5本目がですね、人生100年を最高に生きる戦略ということで、世の中の本とかセミナーですとですね、なんかファイヤーもそうですけど、お金だけあればもう引退して幸せっていうふうな論調がやっぱり世の中多いんですけど、私の周りでですね、本当にお金持ちの方たくさんいます。何億、何十億、それ以上お金を持っている方、資産を持っている方っていっぱいいるんですけど、じゃあ、その方たち全員が幸せかというとね、そんなことないんですよ。やっぱり不幸なお金持ちっていうのも方もたくさんいらっしゃるんです。そうならないために、 結局は何のためにお金を稼ぐかというと、幸せに生きるためだと思ってますので、これからまあ100年、人生100年時代という中でどういうふうにな考え方をしていけば幸せに生きられるのかなというような戦略をお話をしておりますので、この5本をですね、ぜひ9時間以上の動画ですけど、無料で見ることができますので、株式会社 eMedic というホームページの方に行っていただいて、見ていただければなと思っております。
今回は前回の続きの回となります。よろしくお願いいたします。
お願いします。あともう一個思うのが、
はい、
経営者は会社経営だけで超ハイリスク入りたじゃないですか。だって3年後に新規の事業とか会社を作っても 70% が潰れるって言われてる中で、なんでそんなにリスクを取ってるのに、わざわざ騙されてるかもしれない不動産にさらにお金を借りてリスクを取ってっていうのは、もはやこれはもう SM の世界というか、ド M としか思えない。
まあ、ギャンブル性が高い、ね。
と思いません。だって会社の経営だけでとてつもないリスクを取ってるのに、なぜそこでさらに、しかも自分で、事業だったら自分で選べるじゃないですか。目利きがどうせできない。そんな時間も余裕がない。で、どうせ知り合いの紹介っていうので、物件もわけわかんない状態で反抗しちゃうのに、なんで、ハイリスクで経営をやる。さらに自分がコントロールできないハイリスクに、しかも億単位のお金を借りて突っ込めるんだろうっていう。バカなのかなっていう。
でも経営でお忙しい分、手間暇かけずに簡単に、ね、みんな思うんじゃないですかね。
でも、それは、儲かってる社長は事業だったら誰よりも、分かってますよね。だって簡単に儲かる話ないって。
ないって分かってますね。
だから、命がけでやってるわけじゃないですか。
確かに。
なんで、不動産は、命がけじゃなくて反抗しちゃうんだろう。
そうですね。
だって自分の本業はそれ分かってるのに。
そうですね。
で、知り合いが資産10億って言うから俺もみたいな。いやいやいや。あなた BS 誰よりも見てるから、からくり知ってるじゃんって会社では。なんで個人になると忘れちゃうんだろうっていう。うん、
確かに。まあ、おっしゃったら、そりゃそうやって聞かれたらそうですね。
分かってるよね、社長っていう誰よりもそこ。
なるほど。
そう。で、結論としては、
はい、
僕は、まあ、現金とね、まあ、それはその人の資産額にもよりますけど、
うん、
投資をする予算っていうのの中で、8-2で、8割は僕は積み立て投資をするべきだと思ってる。その積み立て投資っていうのは全世界の株式、うん、全世界の債券、
はい、
全世界のリート、うん、まあ、好みによりますけど、うん、まあ、よく有事の際の金って言いますけど、
うんうん、
戦争とか起こったりすると、何千年も前から金の価値って減らないので、
うんうんうん、
金。ぐらいに8割。で、2割以内で、これを僕チャレンジ枠って呼んでます。
チャレンジ枠、はい。
まあ、最悪吹っ飛ばしてもいい。
うんうん、
で、その2割の中で、3分の1ぐらいずつ個別株やってみる。
へぇ、
例えば、
うん、
まあ、これから、
うん、
チャット GPT 裏にマイクロソフトがいるから、マイクロソフト株買ってみようとか、別に、うん、アメリカの株っていうのは、楽天証券とか SBI 証券で1株から買えますんで、
うんうん、
そういうの数万で買ってみようでもいいし、うん、日本のこの会社って絶対来るよねっていう会社って、
うんうんうん、
まあ、ありますので、例えば、まゆみさんだったら元リクルートなんで、リクルートホールディングスを買ってみようとか、
うん、
で、リクルートホールディングスって、まあ、ものすごいやっぱ強みがある会社で、
うん、
インディードっていう会社を買収したじゃないですか。
は
い、で、もう一番の、リクルートの収入ってアメリカのインディードなんですよ。
うん、
で、あとは、ゼクシーとか、ホットペッパービューティーとか、もう誰もできない媒体いっぱい持ってるじゃないですか。うん、なんで、そういうのが、毎年1回出る有価証券報告書に全部書いてあるんですよ。どういうふうにやるかっていうことを見て、うん、そういうのを見て、判断ができるんだったら、誰かに言われるんじゃなくて、うん、自分の頭で考えられるんだったら、個別株は僕はやっていいと思います。
うんうん、
あとは、全資産の 1% から最大 2% だったら別に、仮想通貨やってもいいと思ってます。で、僕はやってます。なんでかというと、
うん、
知り合いのわけわかんない友達が仮想通貨に全振りしてるんです。で、彼らが仮想通貨が、まあ、今下がってますけど、ビットコインとかイーサリアムが何か間違って100倍になっちゃった時、彼ら金持ちになっちゃうじゃないですか。それだけは僕は心理的になんかね、許せないので持ってるっていう。それせこい理由なんです。なんですけど、
うん、
まあ、1% ってどれぐらいかっていうと、1億円持ってる人で、
うん、
10%が1000万だから、100万円ですよね。
うん、
1億持ってる人が100万円やれる。1000万円現金持ってる人でやっていいの10万円ぐらいですよ。だったら笑えません？半分だっても。だから 1% ぐらい。あとは、その投資の 20% の枠の中で僕がおすすめするのは、ロレックス、時計。下がらない。僕今してますけど、下がらない。で、これと、もう一個僕、金のデイトナっていうのを持ってるんです。
はい、
18年ぐらい前に円高だった時230まで買ったんです。今いくらだと思います？楽天で調べたら分かりますけど。
今円安ですもんね。
新品と中古で値段違いますけど、でもね、その今もう新しいの売ってないので、新品ってもうないんですよ。
ないんですか？
中古で僕のやつでダイヤが付いてるやつです。デイトナ。今で多分1200万ぐらい。買ったの230万。
どういうことですか？
だから値上がりしてるんですよ。
すごい。
そういう、それとか僕はまあ興味ないんでやらないですけど、昔だったらヴィンテージワイン。今だったらウイスキー。
ウイスキーね。はい、
山崎50とか、
うん。そうですね。
2011年に150万で売ってたの今8000万なんです。
8000万
世界限定150個なんで。
8000
万 ?8000 万なんですよ。だって世界で150個しかないんです。っていう。それとか、美術品、僕アンティークコインとかやってますけど、出てこない。まあ、偽物でもない限りは出てこないですよね。何百年前の金貨とか。
へぇ、
それも、チャレンジ枠2割の中の、さらに何分の1なんで、結局、全体で言うと投資する予算の中の 1% 2% でやってるんですよ。だから、最悪こけちゃったとしても1% 2% って取り返せるんですよ。なんでかっていうと、その8割の積み立て投資で、10年、20年でしたら年平均 6% から 7% を目指してるんで、それで 7% ってことは、10年後に2倍なんです。20年後に4倍、30年後に8倍、40年後に16倍なんですよ。いいんじゃない？それぐらいでっていう。で、リートって大体 5% から 7% なんです。でも世の中の不動産投資で 5% から 7% 出るもんなんてないんですよ。で、リートって1000円でもやれるし1万円でもやれるんですよ。すぐ売れるんですよ。で、全世界に投資できるんですよ。なんで不動産やるんだろう。だから、そうで最初の話に戻るんです。目利き、特殊な物件、代々の地主、現金で3億5億、明日振り込めますっていう人は、チャンスをつかめるからやっていいんです。そうじゃない限り、リートにしといた方がいいんじゃない？あとは僕が言ったリスクが分からなかったし。それ100も承知で勝負出るんだったらいいです。でも僕が知ってる限り、後で不動産投資で困っちゃった、5年後に困っちゃったっていう人で、このリスクすら分からないんだったら、かもだよね。
いや、なんかその、ありがとうございます。すごく分かりやすかったし、その、まあ、不動産投資ってそもそも私はあまりね、自分自身がまだ本当にやることはなかったんですけれども、いや、とはいえ、投資信託も私の中では並列で怪しくって怖いものだと思っていたんですよ。なんで、なんか、あ、そうなのねっていう、その、なんか、気軽に少額からもできるし、さらにそれを全世界っていう主語のもと、債券、株、リート、まあ、あとは現物で金みたいな感じで。
まあ、現物か、実際は、投資信託の、まあ、
金相場の。
まあ、金なんで、まあ、現物ではないんですけど、まあ、別に現物の田中貴金属の積み立ても結局やってること一緒なんで、で、なんで僕が投資信託でこういうのがいいかって、それインデックス投資って言って、どこの会社でも結果一緒なんです。例えば、日本の、株のインデックスだったら日経平均連動してるから同じなんですよ。手数料の違いだけだから、だからどこで買ってもいいっていう。で、僕別に、投資助言業の免許持ってるわけじゃないんで、そもそもね、どれ買いなさいって言えないわけ
です。言えないですね。
なんで、まあ、一般的に僕がおすすめなのは EMAX Slim っていう、まあ、シリーズ、まあ、楽天でも SBI でも上位ってほぼそれなんですよ。それの、例えば、まゆみさんみたいな方で、じゃあ、どれがいいか分かんないんだったら、8均とバランスファンドってあるんですよ。全世界の不動産とかそういうのにもバランスよく投資してくれるっていうやつがあるんで、だったらもうそんなのでいいんじゃないっていう。で、おそらく、まゆみさんが危ないって言ってる投資信託っていうのは、インデックス投資じゃなくて、アクティブ投資、アクティブファンドってやつなんです。で、それ何かっていうと、もしかしたら聞いたことあるかもしれないですけど、ひふみ投信ってわかります？藤野秀人さんっていう、まあ、カリスマファンドマネージャーがいて、本とかたくさん書いてる方なんですけど、それとか、セゾン投信とか、鎌倉投信とか、沢上投信とか、1兆円ぐらいお金集めてますけど、何かというと、自分たちで日本の会社、 の中でいい会社100個とかを選んで集めたお金をそこに投資してるんです。自分たち独自で。なんで、だいたい9割は負けるんですよ。インデックス。でも1割勝てるんですよ。でもそれが1割、勝てる、投資信託だって目利きがあるんだったら、これも目利きが必要なんです。その投資信託でいいんです。でも、その目利きがないんだったら、誰がやっても同じインデックスでいいんじゃない？
なるほどね。インデックスってそういう意味なんですね。あ、わかりました。
指数連動型って意味。
そういう意味なんだ、うん。誰がやってもっていうのは、インデックスっていうその指標となる株価のラインナップがあるから、はい、
同じです。
誰がやっても。
金も同じです。結局、その、金相場に合わせて買ってるだけなんです。
なるほど。今日一、そこはすいません。勉強になりました。
で、毎月、これもいろんなところで僕喋ってますけど、なんで毎月買った方がいいかっていうと、下がった時に買えば儲かるんです。でも、いつがそこかって分かんないじゃないですか。
分かんない。
だから毎月、同じ日に積み立てをしとけば、ものすごい暴落が来た時に、本来だったら怖くて買えないのに、積み立てで自動的に引き落とされるから変えちゃうから結果的に、ならすと 7% ぐらいに落ち着くよっていう。
なるほど。
そういう理屈なんです。だから、毎日見る必要もないんですよ。どうせ売らないんで。で、じゃあいつ売るのってなったら、2倍、4倍、8倍、16倍で20年、30年かけて増やしていくと、月10万円でも30年で貯金すると3000万にしかならないのが1億2000万ぐらいになるんですよ。で、しかも、日本は税金高いって言いますけど、複利で増やしてる限り、利益確定しない限り、1円も税金かかんないですから。日本にいても。
そうなんですか？
そうなんです。で、じゃあ、いつ売るのか、いつ、売るのかっていうと、じゃあ1億円になりました。で、1000万だけ子供の何かで必要になったら、1000万だけ利益確定したら、その分に、1000万に対して、累計で、利益って出ますよね。で、それが400万円が利益出てたら、そのうちの金融課税というのは 20% ですので、だけ税金を払えばいいっていう、それだけなんですよ。だから必要なかったら一生売らなきゃいい。それでじゃあね、子供に引き継ぐとかって、それって相続税かかるし、それってまたちょっと別の今の議論と違うんで、相続とか考えないんだったら、結局、10年で2倍、4倍ってなってくるわけじゃないですか。ってことは30年で、10年で2倍なんで、20年で、4倍、30年で8倍、40年で16倍だったら、50年後に32倍じゃないですか。ってなったら、だから僕が言ってる、年が取れば取るほど得する生き方ってそういう生き方じゃないですか。
だ
って、これ、まゆめさん、例えば40年経って、16倍に増えてました。あと10年で32倍に資産がなるんだったら、死ねますかっていう。
死ねません。
で、しかも元気で生きたくないですか？だから僕がいつも言っている、健康寿命を伸ばすために、運動、睡眠、
はい。
食事が大事ですよと。だから投資で最大利益を取る方法は何かっていうと、早寝早起きといいものを食べて、ちゃんと歩くことなんですよ。そうするとずっと健康でいられるから、福利の効果を享受できるじゃないですか。だから、
つながりますね。
睡眠と投資の成功というのはつながってるんですよ。
相関性ありですね。
あるんやんです。相関性というかもうそのまんまです。
そのまんまですね。
長生きしないと、死んだ瞬間自分のものじゃなくなるんですよ。
そうですよね、
最大限生きてるということだけが絶対に必要なんです。自分のもので。
必要条件ですね。
で、さらに、でも生きててもですよ。動けない、点滴してる、もう要介護でわけわかんなくなっちゃってたら きつくないですか？
そうですね。
だったらやっぱり90歳でも、昔ね、オロナミン C の CM をやってた大村コンさんっていう方がいるんですよ。
はい、
今95歳なんです。
あ、いらっしゃるんですね、
まだ。生きてます。元気、オロナミン C、リポビタンどっちだったかな？オロナミン C の CM。
うん、
で、はい、その方って30歳の時に、肺がんかなんかで肺がもう片方の半分ぐらいがないんですよ。で、大腸がんもやったり難病を4回経験してて、でも85歳か87歳までもう大変な感じだったんですよ。なのに87歳から筋トレ始めちゃって、で、今95歳で、体力、筋力か体力が50代、
で
しかも階段を3段、二段飛ばしで行くっていう95歳なんですよ。で、大村コンさんで本出してます。僕そう本読みましたけど、僕の目指すのってそれなんですよ。
わお、目指されてるん
で。めちゃくちゃ良くないですか？
いや、
もうその大村コンさんは多分ね、芸能人だし、長い間芸能人ずっとやってて、お金持ってるかもしれないですけど、投資やってるか分かんないですよ。投資やってたら、40歳、50歳の人が90歳まで40年、50年できたら、もしくは30歳の人が90歳まで60年できたら、 あの、月10万円ずつやってたら、どこからやめてもいいんですよ。普通に数十億作れますから、誰でも。
ちょっとやってみたいなと今思いました。
そうなんですよ。ってことは、
なるほど。
その場合、そこまで、健康寿命がないといけない。
ないとね。
でも残念ながら、男性の健康寿命、つまり健康寿命って何かというと平均寿命じゃないですよ。
うんうんうん、
あの、自分一人だけで自活して生活できるっていうのが71歳なんですよ。
あ、71なんですか？
女性が78、6ぐらい、
うん。なんか後半だったかな、ね、と思ってました。
僕も47ですよ。は、71って、まあ、遠いけど早いですよね。
あと20年ちょっとです。
やっぱり95にしたいですよ。
う
ん、じゃないと、僕、いろんな投資やってて、もう、複利の力をフルに使おうとしてるんで、
うん、
もったいないですね。でも、
うん、
あの、まあ、死ぬか生きるか、突然死んじゃうかもしれないじゃないですか。
うんうん、
だから、あの、ストイックばかりが人生じゃないよねっていう話は、まあ、またどこかでしますけど。
そうですね。
そうなんですよ。ですけど、うん、あの、やっぱり、あの、今だけが良ければってなると、こういう将来的にうはうは、つまりもう生きてるだけでも丸儲けっていう、
うん、
つまりその人生のボーナスステージ、年を取れば取るほど人生がボーナスステージになっていくっていうのは、健康でこういうことが分かって、不動産の現物投資じゃなくてこっちがいいやって言って、地味に全然面白くないけど、地味に地味に地味に積み上げていった人が最後に笑うっていう、それが、一般の人が親が金持ちじゃない、地主じゃない、
うん、
特殊な目利きない、
うん、
特殊なルートもない人が、うん、もうお金持ちになる唯一の方法だから、結論として不動産投資よりも、それはもう投資信託の積み立てでしょと、もうこの質問をする時点で、ダメでしょ。
うん、はい。
っていう感じですよね。質問をするんだったら、あなたは間違いなくリート。
うんうん、質問ね、ありがたいですよ、いただいたね、方
の。不動産が絶対ダメって意味じゃないですよ、
うんうん。
僕が今言ったのなんて分かる人にはもう、釈迦に説法ぐらい分かってるんですよ。
うん、
でも、うまくいかないで騙される人はこんなことすら分かってないんですよ。
はい。分かってなかったです。
ダメですっていう、うん。それが結論になります。
はい。
今回はここまでとなります。経営のヒントプラス第690回をお届けいたしました。最後までお聞きいただき、ありがとうございました。
ありがとうございます。
今日のポッドキャストはいかがでしたか？番組では、小島社長への質問を募集しております。メールアドレス、info@m-aim.jp 宛てに、質問内容を記載の上、件名を経営のヒントプラスの質問と明記してお送りください。メールアドレスはポッドキャストの概要欄にも記載しておりますので、そちらもご確認ください。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。